次は11月の便利帳です。各種相談ゲームは当該施設の会館のみに実施します。各種相談業務の終了時間に相談が終了するようにお早めにお越しください。まず最初は市民無料相談です。ところはプラザオールリ市民相談室。消費生活相談、月曜日から金曜日、9時から12時と13時から16時。一般相談、離婚、相続など、月曜日から金曜日の9時から12時と13時から16時。弁護士一般相談、これは事前相談が必要です。1日水曜日、8日水曜日、13時30分から15時30分。交通事故弁護士相談、これも事前相談が必要です。22日水曜日、13時30分から15時30分。司法書士相談、15日水曜日、13時30分から15時30分。税理士相談、予約が必要です。13日月曜日、13時30分から15時30分。行政相談員相談、15日水曜日、13時30分から16時。人権擁護委員相談、1日水曜日、8日水曜日、22日水曜日、いずれも13時30分から16時。社会保険労務士相談、労働関係です。9日木曜日、13時30分から16時。宅建相談、16日木曜日、13時30分から15時30分。土地家屋調査士相談、24日金曜日、13時30分から15時30分。なお、弁護士一般相談と交通事故弁護士相談は事前相談が必要なため、まずは一般相談へお越しください。お問い合わせは生活安心課電話 36-7153 番です。次は市民無料相談です。ところは金谷南地域交流センター2階です。税理士相談で予約が必要です。期日は1日の水曜日、13時30分から15時30分。お問い合わせは東海税理士会島田支部事務局電話 37-6575 番です。納税です。納期限は11月30日木曜日までです。国民健康保険税第5期と後期高齢者保険料第4期となっています。次は身体障害者悩み事相談です。12日日曜日、13時30分から15時30分です。失礼しました。12日日曜日、13時から15時30分です。ところはプラザオールリ3階大会議室。お問い合わせは福祉課電話 36-7154 番です。市の人口です。平成29年9月末現在、総人口99,428人、前月比マイナス35人、男48,732人、前月比マイナス17人、女56,96人、前月比マイナス18人です。世帯数は37,468世帯で、前月比はプラス44世帯です。なおこれはすべて外国人を含みます。お問い合わせは市民課電話 36-7194 番へどうぞ。次は市内の交通事故状況です。平成29年9月末現在、人身事故495件、前年同月比マイナス27件、死者2人、前年同月比マイナス3人、負傷者692人、前年同月比プラス18人です。お問い合わせは生活安心課電話 36-7144 番です。次は女性相談です。予約が必要です。10日、金曜日、24日金曜日、13時から15時で、ところはプラザオールリ市民相談室。お問い合わせ番号は、共同推進課で電話 36-7121 番です。青少年相談、引きこもりほかは月曜日から金曜日の9時から16時です。ところはプラザオールリ、2階社会教育課内です。お問い合わせ電話番号は、青少年育成支援センター。36-7964 番です。産業です。経営相談、企業創業支援で月曜日から土曜日の9時から17時。ところは本鳥2丁目、島田市産業支援センター。お問い合わせは帯サポで予約制です。電話番号は 54-5760 番です。次は内職相談です。雇用情報提供で月曜日と木曜日です。9時から12時、13時から16時で、ところは市役所本庁2階商工課です。電話番号は商工課で 36-7166 番となっています。 次はマイナンバーに関する相談で、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。ところは市役所本庁1階のマイナンバー受付相談窓口です。お問い合わせは市民課電話 36-7194 番です。生活困窮者自立支援です。相談電話は 35-6244 番で、島田市社会福祉協議会です。福祉課へのお問い合わせは 36-7158 番へどうぞ。愛の献血です。28日火曜日午後1時30分から4時で市役所駐車場です。お問い合わせは福祉課電話 36-7407 番です。同法無線です。24時間以内の放送内容が聞けます。自動音声案内です。電話番号は 37-5600。なお、危機管理課への問い合わせは電話番号 36-7143 番となっています。消防救急情報です。消防テレホンガイドです。自動音声案内が流れます。電話番号は 0180-99-5678 番です。静岡市消防局へのお問い合わせは電話 054-280-0127 です。次は生活用品活用バンクです。ところはプラザオール1階の市民相談係です。生活用品のリサイクルで火曜日と木曜日の9時から16時です。登録方法は電話または直接市民相談係までお願いします。譲ります。譲ってください。種類、名称及び詳細、譲渡金額、住所、氏名、電話番号など。登録品目は家具、電気製品、ベビー子供用品、楽器スポーツ用品、日用雑貨品、自転車です。詳しくは QR コードなどからホームページをご覧ください。紹介は両者の条件が合う場合、市民相談係から連絡をします。お問い合わせは生活安心課電話 36-7153 番です。次は水道修理当番店です。ご自宅の給水地区をご確認の上、お問い合わせください。給水区域が島田地区の人は島田市水道課電話 35-2107 番です。次は当番店です。時、業者名、住所、電話番号の順にお伝えします。3日金曜日祝日、株式会社太田坂本 38-1511、 4日土曜日、株式会社杉本伝説坂本 38-0160、 5日日曜日、杉本伝説設備中溝町 37-4651、 11日土曜日、株式会社滝設備ゆい 38-3119、 失礼しました。11日土曜日、有限会社滝設備ゆい 38-3119、 12日日曜日、松本配管設備細島 35-2604、 18日土曜日、山本設備元島田 35-3882、19日日曜日、平設備元島田 35-4002、 23日木曜日祝日、浜県工業株式会社三愛町 36-9221、 25日土曜日、株式会社松本交換横井4丁目 35-2213、 26日日曜日、有限会社佐藤設備オカリア町 36-2200 番です。給水区域が金谷地区の人は大井上水道企業団電話 46-4130 番です。当番店です。10月29日日曜日から11月4日土曜日は森下商事株式会社金谷栄町 46-2121、 5日日曜日から11日土曜日は有限会社川村牛尾 46-2735、12日日曜日から18日土曜日は田代配管工業所金谷天皇町 45-4064、 19日日曜日から25日土曜日は有限会社牧野設備金谷栄町 46-2618、 26日日曜日から12月2日土曜日は供養和水道株式会社金谷田町 45-3813 番です。給水区域が川根地区の人は川根署で、電話番号は 53-4583 番となっています。ミニ鉄道の紹介です。中央公園でのミニ鉄道です。11月の運行日は、 いうとき、3日金曜日祝日、4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日土曜日、18日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、23日木曜日祝日、25日土曜日、26日日曜日です。乗車料金は小学生以上は1乗車100円、小学生未満は成人の同乗有料が必要です。11月のミニ鉄道愛好家開放日です。時は5日日曜日で、軌道利用料金は1日1020円です。共通事項です。時間はいずれも午前10時から午後4時です。正午から1時は除きます。雨天の場合は中止となります。お問い合わせは観光課電話 36-7394 番へどうぞ。以上で11月の便利帳を終わります。
次は彩りもう一品です。今月の料理長は海野美和子さんです。料理レシピはホームページでもご覧できます。秋ナスは種が少なくなり食べやすいと言われています。手軽に入手しやすい野菜で、漬けたり煮たり揚げたり焼いたりと調理方法も豊富です。栄養もビタミン B 群やカリウム、ポリフェノールなども含まれています。今月はナスとチーズのボリューム丼です。協力は島田市健康づくり食生活推進委員協議会です。材料4人分、1人478キロカロリー、ご飯2合、ナス4本、サラダ油大さじ2、シソの葉10枚、スライスチーズ4枚。A として、だし汁5グラム、醤油大さじ1、みりん大さじ2、日本酒大さじ2、砂糖大さじ2、ここまでが A の調味料です。B、かつお節大さじ2、いりごま大さじ1と2分の1。続いて作り方です。1、シソの葉6枚を千切りにする。2. ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、縦に切れ込みを入れ、表面にも格子状の切り込みを入れる。 3. フライパンにサラダ油を引き、ナスの表面がきつね色になるまで焼き、 A を入れて弱火で柔らかくなるまで煮る。 4. 火を止め、半分に切ったチーズをナスに挟む。 5. 器にご飯を盛り、シソの葉を敷き、4を乗せてタレをかける。最後に B と1を乗せる。次は緑茶家のすすめです。協力は FM 島田農林課です。こちらには緑茶家情報サイト QR コードも掲載されております。島田市緑茶家計画のテストマーケティング第2弾として、期間限定ショップ茶カフェを駿河湾沼津サービスエリアで開催しました。中日本エクシス株式会社と市内茶業者、市などが協力して実現した企画です。今月は株式会社朝日園茶房湯店長朝比奈美希さんのご意見です。高速道路のサービスエリアで緑茶カフェができるかというテストマーケティングのための出店でしたので、普段お茶を飲まない人も多く来店されました。感想として、良質な茶葉を使い、40分かけて丁寧に入れたこのお茶だったら、リピーターになりたいとお話しされた人が多かったです。実店舗として今回のようなお茶カフェが受け入れられる手応えを感じる出店となりました。8月18日から9月3日の期間、駿河湾沼津サービスエリア下りで出店、緑茶化計画コンセプトティーを氷水出ししたカップドリンク、トイカプセル、ガチャチャや島田の一品の和菓子などを販売し、県内外から幅広い年齢の人が訪れました。緑茶家のすすめは毎月第4月曜日午前7時30分から FM 島田で放送中、ウェブで24時間視聴できます。以上についてのお問い合わせは広報課シティプロモーション室、電話 36-7355 番へどうぞ。次は市政羅針盤です。市長が自ら市政運営の方針を分かりやすくお伝えします。今月のテーマは川町づくりと蓬莱橋周辺の整備です。 年間15万人の観光客が訪れ、世界一長い木造歩道橋としてギネスに認定されている蓬莱橋に、来春3月、お休みどころ兼物産販売所がオープンします。全長 897.4 メートルにちなみ、役なしの橋としても多くの観光客に愛されている蓬莱橋ですが、これまでは法律の制限もあり、休憩する場所も島田の一品や特産のお茶をお買い上げいただく場所も設置できませんでした。多くの観光客が訪れる中で、楽しみながらお金を使っていただく仕組みを作ることが、これからの観光で稼ぐという取り組みの中での大きな課題でした。これらの課題を解決しようと、国土交通省静岡河川事務所の協力を得ながら、昨年5月に島田市大井川水ベリング協議会を設立。蓬莱橋を中心とする大井川の魅力や価値を生かした憩いの場、にぎわいの場の創出に向け、市民や民間事業者の皆さんと一緒になって検討を進めてきました。今月は島田市が目指す川町づくりとは何かをお話しするとともに、蓬莱橋周辺の将来像をお伝えしたいと思います。川町づくりとは、地域の創意工夫による景観、歴史、文化及び観光基盤などの資源を生かし、行政、民間事業者、地元住民、河川管理者が連携して、河川空間と町空間が融合した良好な空間形成を目指す取り組みを言います。平たく言えば、蓬莱橋を中心に、市の中心部に観光、交流、にぎわい、憩いの場を創出する水辺空間を整備し、地域の活性化につなげていこうという取り組みです。水辺はその使い方によって新たな価値を生み出す可能性を秘めています。地域の資源をみんなで生かし、地域の顔、そして誇りとなる水辺空間の形成を目指し、国土交通省の支援を受けながら、川町づくりを推進してまいります。今年度は お休みどころ兼物産販売所と番小屋の新設、観光トイレのリニューアルを実施し、ライトアップ設備も新たに設けます。さらに来年度以降には、蓬莱橋左岸の橋のたもと、降水時期に駐車場やイベント広場などを整備する計画です。左岸東岸側の整備完了後は、右岸側の整備へと移り、その後島田市博物館前の降水時期へと整備箇所を広げてまいります。水辺空間整備後は、観光客はもちろんのこと、市民の皆さんにも大井川とその自然に触れ合える憩いの場や触れ合いの場として活用していただければと考えております。またオープンカフェや軽トライチ、工夫を凝らしたイベントの開催など、多くの皆さんに関わっていただける場所を目指してまいります。まずは来春の観光シーズンをご期待ください。以上についてのお問い合わせは秘書課電話 36-7117 番へどうぞ。次はみんなの広場です。皆さんから寄せられた地域のニュース、イベント、声などをご紹介します。今月は写真友好家の会員である鈴木邦彦さんのご意見です。写真愛好家の有志22人が所属する杉クラブでは展覧会有名店遊ぶという字に迷路の迷を書きますをプラザオールリで開催しました。私たちは近代化の世界の中でも良いものは必ず残ると信じ、継続は力なりとフィルム写真にこだわり続け現在に至っています。50周年を迎える今回は発足者の杉浦史郎氏、白滝元久氏と歩んだ半世紀を振り返りました。現役会員の力作に加えて勉強会や撮影旅行など、これまでの活動風景や資料も展示した会場には多くの方が足を運んでくれました。昭和43年発足、これほど長い息の長いフィルム写真専門のクラブは珍しくなりましたが、これからも仲間と切磋琢磨しながら見る人の心に残る写真を撮り続けていけたらと思います。これでみんなの広場を終わります。
最後のページは、島田仁です。ファイルナンバー74となります。今月は森の魅力を伝える木こり、モンゴル出身の ニャムジャウ・ムンフバトさんが登場です。大城にお住まいです。モンゴルと島田市の交流を林業でも深めたい、国際結婚をきっかけに市内で木こりとして働くモンゴル出身のムンフバトさん、日本の林業に魅力を感じ、その知識と技術を磨きながらモンゴルに関する情報発信も積極的に行っています。日本の森の魅力、モンゴルは森林のすべてが国有林です。モンゴルで私は自然環境観光省に勤務し、全国を回って山や木の調査をしたり、測量をしたりして森林整備をしていました。家業も林業だったため、幼少期から森に足を運んでいたというムンフバトさん、留学生だったマリさんと出会って結婚、来日後も林業を希望し、24歳の時に有限会社ヤナザイへ就職をきっかけに島田に移り住みました。日常生活だけではなくて林業もゼロからのスタートでした。モンゴルと日本では気候が異なるため、木の種類や成長が全く違うんです。モンゴルは乾燥していて、冬はマイナス30度Cにもなるほど。子供の頃に植えた木がようやく自分の背丈を超えました。それなのに日本で初めて植えた木はもう3、4メートルになっています。日本は降水量が多いので成長スピードが速いんです。日本の森は成長がよく見えて楽しいですね。森を支える木こり、山の仕事は気持ちがいいと生き生きした表情で話すムンフバトさん、その魅力は年月をかけ次につなげていく一連の流れにあるといいます。例えば米作りは1年、春に植えたら秋に収穫できますが、木は違って1世代、植林して翌年には下草を刈り、木が大きくなれば枝払いや間伐もします。50年以上経ってようやく材木になり、また植林してと循環しながら次の世代へとつなげているんです。木と共存しながら森を管理する毎日も、その先を考えることも、すべてが楽しいと穏やかに笑います。いつか森の学校を、林業に携わる傍ら、ムンフバトさんの夫婦はモンゴルに関する情報を発信、一人でも多くの人がモンゴルに興味を持って行ってみたいと思ってほしいと語ります。3年ほど前からちょこっとモンゴルと題したイベントを開催しています。モンゴルのお正月体験や文化の紹介、料理教室や語学講座など、毎回テーマを変えています。島田氏がモンゴルボクシング競技代表選手のオリンピック事前合宿地に決まり、県内には他の競技のモンゴルチームもやってきます。一過性な盛り上がりで終わるのではなくて、これをきっかけに何か一緒にできればと考えています。いつか両国をつなぐ林業の教育機関を作りたいというムンフバトさん、抱く夢を穏やかに語るその瞳には、命をかけて山に向かう時と同じく強い意志が現れています。ここには生身の山林で、大きな木に命綱一本に体を預けて高所作業をするムンフバトさんの写真がの、掲載されています。これで島田、広報島田201710月の232号のお届けを終わります。発行編集は島田市市長戦略、広報課、郵便番号 427-8501、 島田市中央町1-1、電話が 0547-36-7118 です。ホームページアドレス http://www.city.shimada.shizuoka.jp。 なお広報島田は再生紙を使用しています。秋も深まってまいりました。雨の多い秋は寒さも急速にやってきそうです。お体に気をつけてお過ごしください。今月のお届けは鈴木、川村、山本、奥川、中村でした。ともしびでした。